こんばんは。8825KM の次郎です。
おはようございます。 8825KM のニックです。
はい、
いやー、はい、そちらが
7月7日七夕の日曜日の、あ、違う、土曜日の、23時46分です。
おお、七夕なん、あー、七夕なんですね。
そうですね。
七夕というものをね、存在忘れてました、今。
はいはいはい。
あ、こちらは今、7月7日土曜日の7時45分6分です。
はい。
はい。いやー、寝起きのニックでございます。
寝起きですね。
はい。
あの、あれですか、なんかさっき暑いっていう話を聞いたんですけど。
あー、やばいですよ。うん、いやー、寝苦しい夜でした。
あ、
うん、こう、なんだろう、あ、外に出た瞬間、暑くて、
うん、
なんか40度いくんですよね。
40度ね。はい。
さすがにね、うん、こちらに住んでる人も暑いという気温です。
あ、そんなに気温が高くなることは結構稀なの？
あの、この自分の住んでいるオレンジカウンティ、うん、LA エリアではめったにないかな、
うん、
そこまで行くことは。昔住んでたコロラだとね、なんか、まあ、山標高高いところだったかもしれないけど、基本的にはそんくらい行くことはよくあったんで、でも湿気が、あの、カリフォルニアってもちろん日本に比べたらもう湿気全然少ないんだけど、
うん、
前住んでたコロラドはもっとそれ以上低いから、
うん、
あの、なんか暑さはそんな感じなかった、
はいはいはい、
いくらなんか40度いってても、
うん、汗ばむとかないんだ。
そうそうそうそう、うん、でもなんか太陽の光がね、こう攻撃してくる感はあった、
はいはいはい、
なんか一体の肌がちょっと基本。
まあでもそんなに外に出てることもなかったんじゃない？
そうだね、うん、まあ、あの、そう、
あ、でもあれか、ニックはあれだもんね、趣味がランニングとかね、自転車とかだから、うん、その時は暑いか、
うん、うん、そうで、なんかちょっとタンクトップみたいなやつでさ、
うんうんうん、
走ってたらまあ肩が真っ赤っか。
はいはいはい、
やばかったね、あれは痛かった。
え、今もそれってあれですか、うん、真っ赤っかっていうか、まあそれで、まあもう今はさすがに引いてると思うんだけど、うん、大丈夫ですか？シミとかになってないですか？
なってないね。
ああ、それはすごくいい。
うん、あれもうあれなんですか、次郎さん、シミとか。
いや、もうシミとかやばいですよね。肩とかもシミだらけですよ。
う
っ
そ、
うん、びっくりするぐらい。これシミなのかな、なんかもう、まあ、あのね、どうなん、すごいよ。
あ、そうなんだ、うん、いやー、そういう年になったんですね。
いや、年、まあそうだね、なかなかそうなんですよね。
なるほど、うん、いやー、いやー、あ、そうだ、ちょっとまた番組の紹介をする前にいろいろと話すところでした。
はい、
はい、じゃあ紹介をします。はい、8825KM はロサンゼルス在住のニックと横浜在住の次郎でお送りしております。ニックと次郎のチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825KM でお願いします。
お願いします。
はい、うん、早速ね、ニュースというかトピックでお話ししたいことが多分もう先週の続きで一個あるんで、
はい、
ちょっと早速始めてもいいですか？
それは、はい、お願いします。
はい、じゃあまあ最初のトピックとしては、
はい、
もう日本ではもうずっとあったと思うワールドカップ。
あ、
はい、僕は聞きたいのは、
はい、
スクランブル交差点デビューされましたか？
そうですね。結論から言うとしてないですね。
あ、してない。
ただ今日はね、
あれば、
こうね、はっちゃけていこうっていう気分はあるんですけど、スクランブル交差点デビューはしてないので、 期待されてるほどはっちゃけられないかもしれないですね。というのもですね、決勝トーナメント、まあ、皆さんご存知の通り負けましたね。で、あれ、キックオフがですね、日本時間の、確か深夜3時とかだったんですよね。
おー、遅いね。
なんで、もう、普通に私、寝てましたよね。
あ、じゃあ試合見てないんだ。
見てないですね。で、まあ、
それは
ハイライトをちらっと見たぐらいで、まあ、ハイライトなんで見る前に、まあ、朝ね、起きて、一応、なんだったかな、なんかの、まあ、サイトで、結果をテキストで見て、どういう攻防があったのかっていうのを全部テキストで見たんですけど、なかなかね、もうその文字見てるだけで、なんていうか、こう、わなわなするというか、うわーっていうね、のはありましたね。
なるほど。こう、サッカーやられたジロとしても、やっぱ、どうなんですか、展開というのは。
いやー、まあね、なんていうか、まあ、なんでしょうね、ああいう展開って、まあ結構、まあ、あるけど、どうなんですかね、こういう、なんか、結構世界のトップレベルというか、その中でもやっぱこういう展開ってあるんだなっていうふうに思いましたね。結構2点リードって危ないっていうね、話があって、サッカーしてる人だと、まあ、いろんな競技にそれぞれのなんかその微妙なスコアってあると思うんだよね。そのリードしてるけどこのスコアは危ないみたいな。なんか野球とかってそういうのないんですか？なんか例えば7回の時点で2点リードだとひっくり返されやすいみたいな。
あんま点差でっていうのは考えたことないな。まあ試合展開とかはあるけどね、
はいはい、
やっぱまあこれサッカーも一緒だと思う。ピンチの後にはチャンスがあったりとか、チャンスの後にはピンチがすぐ来るみたいな。本当になんかよくわかんないけど、
はいはいはい、
そういうことはよくある。
なんか、まあ、自分の場合はサッカーともう一個結構真剣に競技としてやったのが卓球、で今は、ちょっと自分がやってた頃とはルールが変わって、その1セット11点選手に今なってるんですけど、自分がやってた時は、1セット21点選手で勝ちだったんだよね。
はい、そうだよね、あ、そうなんだ。
で、よく言われてたのが、21点選手なんだけど、19対16っていうカウント、で19点でリードしてる時はやばいっていうのが結構言われてたね。
へえ。
1916は気をつけろっていう。
へえ。
まあそういうので、まあ、サッカーだと 2-0、は気をつけろっていうのがあったんで、まあ、いろんな競技にあるのかなと思ったんだけど、野球はとりあえずないみたいですね。
ないのかな、ないのか、自分が知らないだけかもしれないけど、あんま点差でその点数で気をつけるみたいな。
まあ確かによくある点数とかないもんね、なんか野球って。結構展開によってはね、本当に。点差離れたり。
なるほどね。いやあれは、まあ僕も見れなかったんだけどね、ちょっとミーティングががっつり入ってて。
ああ、そっちだと何時だったんですかね。
朝の11時ですかね。
ああ、キックオフ。
そう。
ああ、ってことは終わりが12時半。ランチじゃないですか。
いやそう、ランチもがっつりのミーティングで。
そう。でも結構あれじゃないですか、あの、日本の人が、まあね、アメリカだけど日本の人が多い職場ですよね。
そうなんですよね。ただ、はい、ミーティングの相手の方がすごい一生懸命な方なんで、はい、ちょっとそこら辺は、はいはい、ちょっと勘弁してもらおうかなと思ったんだけど、ちょっと言えなかった。
なるほど、なるほど。そのちなみに相手の方も日本の方ですか？
日本の方。
ああ、なるほど、なるほど。あ、それはもうね、しょうがないですね。
そう。ただ、まあ、前半30分だけ見てたのね、
はいはい、
その11時半から1時までの1時間半のミーティングだったのね。
はいはい、
ちょっと長めの、
はい、
なんか前半30分だけ見て、あとは まあ、他のミーティングルーム映って見てて、
はいはい、
あそう、あのミーティングルームに、なんか一個のミーティングルームにプロジェクターくっつけてさ、
うんうんうん、
そこでもう一人の社員と見てたのね、
うんうん、
試合を。なんかそこの部屋からね、
うん、
なんか声が漏れてくるというか。あと、
はいはい、
こう、まあ、スカイプミーティングだったのね、
はいはい、
でスカイプの向こう側も、向こう側にいるのが、まあ、別の視点の人なんだけど、はいはい、もっと社員がいるところでさ、
うんうんうん、
多分ねランチルームみたいなところで、うんうん、広いところなんだけど、
うんうんうん、
多分他の社員が見てんのね、何人か、
うんうん、
多分結構な人数見てて、
うんうん、
声がすげえ入ってくる、
はいはい、
あその声で点入ったか入んなかったら分かった。入ると歓喜の歓声が聞こえて、
はいはいはい、
うん、入らない時は悲鳴が聞こえてたから、入れられた時は、
はいはい、
それで展開は読んでた。マジ
いや、それもうじゃああれじゃん、前半30分だけ見たって、一番何にもないところだけ見て、あとミーティングの最中が一番騒がしかったっていう時間帯ですね。
そう、 そうなんですよ、うん、残念。
まあちょっとここはカットしてもらってもいいんですけど、まあその相手の、はい、うん、ミーティング先の相手の人はなんかこうあんまり仕事ができる印象はないですね、残念ながら。
あのすいません、めっちゃできる人で。
ああそうなんですか。いやいや、すいませんでした、失礼しました。
そう、はい、めっちゃできる方ですよ。
いや、その時間にやりますかと。なんかこうね、あのなんていうんですかね、その相手の状況とか、例えばお客さんの状況だとかをあんまり判断できないんじゃないかなっていう思い込みから今発言につながったんですけど、すいませんでした、思い込みでした。
そう、いやー見たかったね、でも、
うん、せっかくね昼間にやってたんだったらね。
そう、うん、なかなか厳しいですね。
そうですね、話戻すと、なんで渋谷のスクランブル交差点も、まあ朝の5時とかかな、終わったのが、まあ3時からとか4時半かな、90分の15分とか、まあ5時前ぐらいか、うん、まあちょっとね、あのちょっとあのその辺のなんかニュースとか全然見てないですけど、まあ、多分何もなかったんじゃないでしょうかね。負けたし、まあ、明け方だし。ちょっとね、見てないんですね。申し訳ないですけど。
ああ、いや、負けたらね、この前、
うん、
先週僕ら予想をしてたけど、負けてもやるんじゃないか、みたいな。
はいはいはい。そうですね。すいません。結果のチェック漏れでした。
それはね、それは、
すいません、
あれですね。
話になりませんね。
ちょっと、それ何だろう、
今から
職務た、うん、職務怠
慢職務怠慢、すいません、私が一番仕事できない人間でしたね。申し訳ございません、ちょっと
ダメだ、
ね、今からでも行ってこようかな、じゃあ。
あでもどうだったの、あったのかな。
いや、どうなんだろうね、気になるね。ちょっとあのあれですね、ちょっと後で調べて、あの収録終わりにツイートしときます、どうだったかっていうね。
ねえ、
うん、なんで実際これもし聞いてくれてる人いたとしたら、まあ、自分のねツイッターの方をチェックしてもらえれば、あの実際、
うん、
負けた時の渋谷スクランブル交差点がどうだったかっていうのはあのつぶやいておきますんで。
うん
うん、
オッケ
ー、そうですね、
うん、なるほど。まあいや、でも今回のワールドカップはなかなか、
そうですね、まあ最後劇的だったんでね、うん、ただまあやっぱ自分はそのやっぱにわかなのかなと思うのが、
うん、
まあなんでしょうね、そのもう今日本が負けちゃったんで、今もう何準々決勝やってんのか準決勝やってんのかとかすらよく分かってないですね。どこが勝ち進んでんのかとか、それぐらいです。なるほど、はい、ニックさんはあれですか、チェックしてますか。
いや今ね、正直言うとテレビでね、イングランド戦ちょっとつけちゃってますね。
あ、今やってんすか。
今やってます
ね。イングランドどこやってんすか。
とスウェーデン。
お
ー、うん、
スウェーデンか。
うん、 そう、まあなんとなく見てるぐらいでそんなにそこまでだけど、
はい
はい、でも昨日もちょっとブラジルとベルギーは、
うんうんうん、
あのランチ時間に見てましたね。
ああ、その結果だけはね、あのベルギーが勝ったっていうのはあの、うんうん、やっぱ日本が負けた相手なんでね、なんかこう、うんうん、日本でも結構ニュースとかやってて、
うん、
入ってきてたんでそこだけ知ってますけどね。
なるほどね、
うん、あれですか、決勝はちなみにあれですか、いつになるかって分かりました？
決勝は7月13日の日曜日だから、そっちの日曜日の夜中じゃない？多分あ
日曜日か、もう出勤しなきゃいけない時だね。じゃあ
そう
かさ、あれですか、であれあん、いきなりまた話変わりますけど、まあ話の流れで、うん、アントマンとあのワスプのやつは昨日公開？今日
昨日ですよ。そう、それ一個ニュースというか、そうだったんですよ、
はい、
で僕はここで宣言をしようと思ってて、
はい、
はい、このあと、
はい、
そうちょっとね、二郎さんの意見をお伺いしたいところで、
は
い、
この
あと、
はい、
見に僕は行くべきなのかどうなのか
いやまあそうですね、私の意見言わせていただくと、まあ、あの好きにしてくださいっていうところですか。
うわ冷たいな。
いやまあね、ぜひ見に行ってほしいですよね。あの何せ、うん、日本はあれ8月の31日公開なんで、まだ見に行ってあげてもいけないんでね。うん、
なるほどね。
ぜひもう見に行ってもうバンバンネタバレしてほしいなと思います、個人的には。
うん、でもこれどっちがいいんだ、 IMAX と普通のどっちがいいんだろうこれ。
あいやでもアントマンこそなんかね、うん、IMAX とかで見たらすごい迫力なんじゃないかなっていうのは思う、
ね、なるほどね、
うん、
じゃあ行ってみますか、
うん、そうです、
ね、3D じゃなくていいよな多分。
まあ 3D はちょっとね、私は個人的にはあんまり好きじゃないんで、
うん、もうあんまり好きじゃないんだよね、うん、じゃあ今ちょっとアプリでシートを買っておきますわ、
うん、
今こちら8時 3分なんですよね、
はいはいはい、
今8時3って言おうとし
てました8パスト3の8時3って言いそうになったっていう。
そうそうそう、あよくわからない自分でもなんかもうわけわからない、寝起きなんで、
寝起きなんでしょうがないですね、
はい、うん、じゃあちょっと10時30分からやるってことなんで、
はいはいはい、いいじゃないですか、行
ってきますか。
いいですね、
うん、こういやー充実した土曜日を。
そうですね、
うん、Buy with Apple Pay で、うん、
なるほど、
なんか、
あれですよ、
これでいいのかな、
うん、まあちょっとマーベル関連でいくと、うん、ツイートしたんですけども、
うん、
あのねスタン・リーのね、死亡説が流れるっていうね、
うん、そんなのだったの？
ありましたありました。
マジか、死んではいないんだよね。
もちろん死んでないですよ。
お
ですね、ちょっとじゃあ詳しく言うと、これ自分、うん、あのギズモードジャパンの、ツイートリツイートしてるんですけども、
はい、
シリが偽情報をもとに、スパイダーマン原作者スタンリーの死亡説を流してしまうっていうね、うん、ニュースですね。
シリが、
そう、まさかのシリがね。でこれ何だったかっていうと、
うん、
だっけな、要はそのシリが拾ってきた情報が、うん、確かそのまあウィキペディアだったかな、うん、ウィキペディアみたいな、ウィキペディアじゃないのかな、ちょっとすいません、あの情報曖昧で。要はそのなんか、そのシリが、情報を拾ってきたところの、うん、元が、なんか誰かが適当に、改変できるような、要はサイトで、で、それを、なんていうんですかね、拾ってきちゃったっていう、みんなが気づく前にっていうね。
うん
うん、それで死亡説流れちゃいましたね。
いやそれシリは謝罪もんだね。
謝罪もんですよ。
あ、そんな勝手に殺しちゃいけないです
よ。殺しちゃいけないです、うん、まあね、年齢も年齢なんで、ドキッとしますけども
ね。え、
うん、
ああ、なるほど。
そうそうそう、
あ、そう、なんかそう、なんだっけか、そう、こっちのそう LA でコミコンってあるのね。
はい。
なんかそういわゆるそのアニメとかコミック系がなんだ、うん、好きな人たちが出る、
うん、
イベント、
うんうん、
でサンディエゴだと多分一番でかいのがあって、よくそこで、
うん、
多分今年もそこでアベンジャーズ4とかのトレーラーが流れたりとか、
うんうん、
公開されるのね、
うんうん、
うん、あとアメリカの僕の好きなウォーキングデッドとかの、
はい、
トレーラーが出たりとかするんだけど、うん、それもがね LA でもやるのね、
うんうんうん、
まあ、LA の方はサイズ的にはそのサンディエゴに比べたらちょっとちっちゃめだけどあって、うん、そこにスタンリーがこの前来てたのかな、でだから僕は行ってないんだけど、うん、なんか知り合いが行ってて、
うん、
聞いてたら、
うん、
なんだっけかな、サインをもらうのにね、
うん、
いくらか700ドルぐらい。
お
ぉ。とか言って、それはすごいね。
でもなんか、
サイン
を、うん、
なんかサインをもらうための本があって、はい、本だかなんちゃら、色紙だかわかんない、
うん。
それがそんくらいしてて、それがなんかチケット代わりになってもらえるみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、
なんかあれですよね、聞きますよね、なんかもうまあ、そっちの人だけじゃないのかもしれないけど、まあ、ある程度その有名な人とかになるとそういうサインする時のもう契約が全部その多分マネジメント会社と決まってて、そのなんか1サインいくらみたいな感じで決まってるっていうのをなんか聞いたことがあるんで、
なるほどね、
うん、まあ、その契約の中にその本の値段でその人のあまりかをマネジメント会社がもらうとかなってるのかもしれない、
うんうん、
ちょっとですね、さっきのすいません、ギズモードジャパンのちゃんとしたツイートを読んだらですね、
うん、
なんかその誤情報を見つけたのがライターのオコーネルさんとその息子、うん、彼らは水曜日に映画アントマン&ワスプを見た後、帰りの電車で息子さんにスタンリーの年齢はとシリに尋ねさせました。するとシリからスタンリーは2018年7月2日に亡くなりましたとその答えが。彼らはネットで真意を確かめたんですが何も見つからず、まあ、バッチリご存命ですからねっていうふうに書いてまして、うん、なんでシリはそんな返答をしたのかっていうと、そうですね、やっぱウィキペディアの共同編集データベースウィキデータの情報を答えたのが原因で、そのウィキデータにはあろうことか彼の命日が、記されていたと、
うんうんうん、
でなんか編集履歴を見ると、ね、まあ、とあるユーザーが、本名や画像それに命日をも更新した記録が確認できると、でそのオコーネル親子はたまたまその編集がまだ誰にも提出されていない時にシリに尋ねたことでこの混乱が生まれたと、
うん、なるほど、
うん、でも今はそのソースもバッチリ直されてるそうです。
へえ、
うん、
うんうん、なるほどね。いやー、ネットリテラシー、メディアリテラシー大事ですね、うん、
大事ですね。あ、でも、もうさ、シリに聞いて答えられたらさ、もう、ある程度信じちゃうよね。
信じちゃうね。
なんでかわかんないけど。でも、
うん、
今回、この件があったんで、基本、シリちゃんの言ってることも全部嘘だ。
今日はね、シリちゃんちょっと信じられないね。
信じられなかったね。
なるほど。わかりました。いや、でも、アントマン&ワスプ。
はい。
そうっすね。ちょっと僕は期待してますよ。
期待してますか。
うん。で、なんかレビュー見るとね、あんま良くなさそう。なんか、あんまり、その、すごいレビューにはなってない。
レビューってなんでもうレビュー出てんの？
いや、なんかクリティクスって、その、なんか批評家、映画の、
あ、はいはいはい、
に対しては、なんか先に公開してんのかな。
いわゆる試写会ってやつか。
そうそうそう。
うん。
そう、 それこそね、YouTuber とかも見てるからね、先に。
うん。あれはやっぱ有名だと招待されるんですよね、きっと。
だよね、多分。
うん。
うん、
なんで私たちは招待されてないですか。
ねえ、ちょっとレビューの、レビューもっとがっつりやった方がいいのかもね。
そうですね。
うん、
まずその前にこの番組聞いてる人の人数を増やしてくれっていう話ですかね。あのさっきちょっとこれ収録前に言ったんですけども、私の友人の方にもついにね、あの自分に子供がいることを、告白しまして、それによりもうこのね、あのキャストの方もね聞いてもらって問題ありませんので、うん、あの満を持してねこう、こういうのやってるから聞いてくれと言ったんですが、まあ、うん、いまいちな反応を返されましてね、まあ、まあ、期間の会という、まあただ、うん、もうそのうちの一人の、iPhone 借りてですね、あの購読しといたんで、まあ、こういうのあるから聞いといてって購読ボタンバッチを押しましたけど。
はいはい、なるほど。ちなみに、はい、そうだよね、一人なんかそうマーベルにハマっちゃった方がいるっていう、
ね、そうなんですよね、たまたまね、
うんうん、
まさか、
なるほどね、うん、
まあもしねなんか機会あれば、うん、まあその人も呼んでね、
うん、
3人で収録っていうのもね、いつかはね、
うん、いいですね、
うん、
やってみたいですね。
そうですね。まあというか、うん、まあ今度ね、あのもしそのいつになるか分かんないけど、ニックがもし日本に帰ってくることが、あればね、
うん、
ぜひそのね、そのなんだ、同じ空間で、
うん、
録音したいなっていうのは思いますよ。
いやいや、もしかしたらそうやって次郎さんのその、はい、バスルーム、
いやいや、あのさすがに別にあの。ニックさんいるんだったら、あの、
うん、
時差もないですし、二人でね、ちょっとどっか出ましょうよ。ここ今、ね、あれですよ、今そっちあの40度って言ってたじゃないですか、気温が。
うんうん、
ここまあ、今日もまたね、あの娘と嫁寝てるんで、バスルームにいるんですけど、うん、体感温度42度ぐらいいってますか。バスルームで、あの、お湯をね、バスタブからまだ抜いてないんですよね。
うわ、
うん。で、
追い込みますね。
あの、いやいや、さすがにその、本当のバスタブがあるところと、今自分が座ってる脱衣スペースっていうのは、扉があって閉めてるんですけど、
うんうんうん、
ただ、換気扇を回すと、そのやっぱ音拾っちゃうんで、
うん。
うん、換気扇回せないプラス、じゃあそもそもバスタブからお湯抜けばいいじゃんっていう話なんですけど、
うん、
あのうちの奥さんって結構ね倹約家なんで、そのバスタブの残り湯を、うん、明日ね、あの洗濯機の方に吸い上げて、
はい、
あの洗濯しようとしてるんで、勝手にねここバスタブのお湯抜いてるとね、あの明日もうすごいなんか、うん、残念な一日になる可能性が高い。
はい。
僕はグッとこらえてね。
はいはい。
収録に臨んでます。
なるほどね。わかる。ま
あ、もしニックさん帰ってきたら、うん、あの、音楽スタジオ借りてね。
うん。
うん。もう完璧な音響の状態を作り上げて、
収録したい。いいっすね。やりましょう。うん。うん。
なんか他にニュースありますか。
僕の方は今は大丈夫ですね。何かありますか、そちらで。
ですね、そうっす、ちょっといきなり、うん、そうで、ニュースの、まあ、今回の収録は、うん、ジロー私の方がはっちゃけようっていうことで、結構ね、うん、ニュース選ぶの頑張ったんですけど、やっぱなかなかいいニュースがなくて、
うん、
でまあこれやっぱ難しいなと思ったんですけど、その中一個選んだのが、うん、ですね、これ、うん、プレジデントオンラインに掲載されてる記事で、 タイトルが日本人の口は、人糞より汚いそして臭いっていうね、なんともこうなんていうんですかね刺激的なタイトルというか、
うん、
まあそれにつられてというか、
あの、お
う
お
う、読んでみました。執筆してる方が内科医、うん、認定産業医、うん、桐村理沙さんかな、
うん、
で、まあ、何かっていうと、まあ、
うん、
臭いよと日本人の口はね、うん、で、うん、実際にパナソニック株式会社の調査、過去2017年によるとっていうね、まあ、これもちょっと前回話したの、うん、アンケートの話にちょっとつながってくるんですけど、今日は一旦そこ置いといて、日本人同士でも 72% のビジネスパーソンが他人の口臭が気になったことがあると回答していると。また 29% は他人に自分の口臭を指摘されたことがあるとの厳しい状況に直面していたと。いやでも
厳しい状況に、
やっぱりそのやっぱこういう手の、うん、なんていうんですかね、まあ、アンケートによる回答、
うん、
で、あれこれ前回話しましたよねこのトピックって。
ん、
話してないでしょ、
あれだっけ、バイアスかかるじゃないけど、その質問の仕方によって変わるじゃないけど、
あ、そうそうそうそう、そうですそうです、
うんうん、
いやまあこれもねちょっとなんでどの程度信じていいかっていう、まあただパナソニックがやってるんで、まあ別にそんななんかねめちゃくちゃなことはやってないと思うんですけど、
うんうん、
29% は他人に自分の口臭を指摘されたことがあるっていう厳しい状況に直面していたって書いてるけども、
うん、
本当かなって思うよね。
あんま俺なんか、あ、この人コーヒー飲んだんだなとかそういうのは分かるけどさ、
あ、そうだねそうだね、うん、
なんかそれ以上な、まあ明らかにちょっとこの人きついなって人はちょっとまあいたけども、うん、過去に。
ただ言いますかね、
あるいや言わないね、言えないよね、
てか、まあ、言えないですよね、
言えないし、なんか、うんうん、まあいっかって
そうですよね、うん、
あ
ー、まあ、72% の人が他人の口臭が気になったことがあるっていうのは、うん、まあなんかはいはいはいっていう感じなんですけど、
うんうん、
29% が指摘されたことがあるってどういうことなんでしょうね、 そんなにてかまあこう指摘 してる人がそんなに言うことにびっくりだわ。
そう、俺言う勇気がなかなかないんだけど。
いや、そうですよね。
ああ、うん、まあ、こう友達だったらさ、
うんうん、
ちょっとなんかこううまく言い方考えて、
あ、そう
ですね、まあ面白おかしく言う方法を考えてさ、
あ、
うん、なんかこうあんま重くならずに言おうとは思うけど。うん、
あ、でも結構難しいのがさ、その、うん、なんか例えば別に普段臭くない友人がいて。まあ、そいつは例えば何かこう、うん、ニンニクがきついような料理を食べた直後にあったと。で、その時に臭いっていうのは別に言えるよね。うん、いやいや、臭って何食べてきたのっていうね。ふうには言えるけど、こう、
そうね、
常習、常時臭い、うん、友人に指摘できるかっていうのはちょっとまた別の話になってくるかなっていうね。
いやー、それ難しいよね。
うん。
で、どうなんだろう、本人気づいてるのかな。
ああ、そうです。本人は、どうなんでしょうね。まあ、まあ、ただ、本人は気づいてないことがやっぱ多いんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、
ちょっと今、この記事ではその辺には言及してなさそうなんで、なんとも言えないんですけど、
うんうん、
だって気づいてたらケアするでしょ。
あ
って今自分で言いながら、ね、本当はあの自分臭かったらどうしようっていう不安に駆られたけども、
あのいや、うん、私も今考えてた、俺臭いのかな。
いや、そうっすよね。
実はみたいな。
ああ、でもただなんか、
うん、
寝起きってさ自分でも臭いなって思う時ある。
あ、あら、寝起きはね、うん、ダメでしょ。
寝起きはダメだよ。
寝起きはあれはもうねアウトオブコントロールです。何もできない。
アウトオブコントロール。じゃあニックさんどうするんですか、あの隣にさ、
うんうん
うん、朝起きたら
女性、
そう女性いた時に、
うん、
まあ、
うん、
あの寝起き頭っていう日本語あるか知らないですけど、寝起き頭の接吻を求められた場合、
いやあのね、
はい、
僕は結構ね、はい、そこはしない。
まあ、
あのまあ求められて受け入れるけど、
はい、
なんだろう、あできるだけ早くあれだよね歯磨きに。
なるほどなるほど。
うん、いやだって向こうも嫌でしょ。
いやいや、ただでも向こうはもう求めてきてますから。
ああ
。うん。
そこを求めるってさ、すごくない？
すごいと思いますよ。
いや、でも、そうなんだよね。
え、そう
なんだ。あ、なんなんだろうね。
いやいや、それは、あの、
うん、
その子に聞いてほしいところですけど、
うん、
うん。まあ、なんでしょうね。多分、まあ、きっと、まあ、あ、やっぱ朝、あれかな、その、鼻が詰まってんのかなっていうふうにしか思わないですかね。思えないですかね。まあちょっとだってね、なんでしょうね、普通なんでしょうね、ちょっと異常な感じするじゃないですか、その臭いのに。で、きっと、まあよくわかんないけど、バイ菌とかもすごそう。
いや、すごいよね、絶対。
そこに、こうね、なんかこう、あ、まあだから、その、本当に唇を重ねるぐらいのものならいいですけど、
がっつり
とね、がっつり来られるとちょっとあの、まあね、うん、あの唇重ねるだけでも、まあ、あの私二郎の個人的な意見としては、まあ、その間息止めてるんで、
うん、はい、あのもう同じですよ。僕も息止める、はい、
がっつりしたの来られると、はい、あの死が見える。
そうそう、息がね、
そうですね、
うん
うん、まあね、ひどいなニックは。そのこと
ばっかり。いや、なんで？
ひどいです。
いやー、無理でしょ。
うん、
そう、いや、すごいわかりますわ、
うん、まあ、ただね、こう、確かに、こう、なんでしょうね。いや、自分たちがその、なんだろうな、映画を撮られてる側だとしたら、まあ、うん、確かにこうね、そういうシーンはあってもいいのかなと思うんですけど、ただそれ実生活でそういうことになると全然話変わってくるんで、ぜひね、あの、
ね、
まあこれはたまたま今自分たちが話してるのはそういう女の子がいるっていう話ですけど、多分全然そういう男の人もいると思うんで、
ね、
あのやっぱり本当に衛生上良くないと思うんで、まあロマンチックな、風景には映るかもしれないですけども、ね、
ねえ、ちょっとロマンチックなところにいきなり人間味が出てきちゃうみたいなね、なんか、なんだろう、人間というか生き物がね、
はいはい、
なんて言えばいいんだ
ろう。うん、まあだから、ロマンチックな、
うん、
まあ多分そういうことを求めてくる相手はきっとロマンチックな方じゃないですか。
うん。
で、それに対して息を止めてるっていう、例えば我々二人のような人間。
うん。
は多分もうそもそも合わないんで、
そうですね、
あのそのもうなんて言うんでしょうね、まあ、仮にそれがじゃあその相手の女の子のうち、でその子のベッドの上にたまたま二人で寝てたとしたら、それを求められた瞬間にもう何も言わずに、洋服全部すぐ着て、もうその家出て二度と連絡取らないよっていうのが多分一番二人にとっていいんじゃないですか。
ああ、確かにね、一番ね、うん、うん、
もう
後腐れなくね、はい、そうそうそう、
ロマンチストとなんかそうじゃない人、
うん、
そうですね。
そうだね、うん、もうそこは割り切ってないことは、
そうですね、あ、ごめんね、うん、無理ですと、そこで全てを終わらせる、
うん、そう生きていきましょう、
うん、そうです、はい、これどっちがいい悪いの話じゃないね、そういう、
そうそう、いや、お互いのためにね、
お互いの利益のためですか、うん、
そうそうそうそうそう。
あれですよ、あの、
うん、たん、
うん、うちのその娘がいるんですけど、まあまだ1歳に
もなってなくて、うん、もしかしてもう、
はい、何ですか、
うん、うん、何
もしかしてもう何ですか、
もうちょっと お口があれだったのかなと思って。
いや、お口臭いって。
まだ早い。
いや、まだ早い、まだ早い。あの、そんなろくに何も、まあ、食べれないし。あの、ただその、なんて言うんでしょうね。まあ、自分、虫歯があるんで、あの、まあ、嘘か本当か分かんないですけど、嫁に、あの、うん、絶対口周りに、あの、
うん、
私、二郎の口を近づけるな。
お、
要は、その、なんか、虫歯菌みたいなのがいて、
うん、
映るから、絶対に3歳になるまでは近づけるな。いうふ
う
に言われてるんですけども、まあ、なんでしょうね、やっぱ可愛いんですよね。うん、で、まあね、嫁がいないときにこっそりね、あの、やっちゃってますけどね。
そんなん言っていいの、ここで。
大丈夫です。これ、嫁は聞いてないので。
あ、そうなんだ。
そうそう。まあ、でも多分、きっとバレてるしね、そういうのって。あいつ、私が見てないときに娘に中してるんじゃないか。
ああ。
ちょっとすいません、話ずれましたけど、で、この、記事の結末としてはですね、だいぶこれ記事長いんですけど、う
ん、はい。
最後まとめとしては、歯周病による口臭は、体内の不健康の現れと考えて、うん、今日からすぐに、口腔ケアを、始めようと。脱口臭は脱不健康であるというふうにまとめられています。
お
お、うん。これはね、なんか結構確かにそうなのかなと思いますよ。なんかたまに思うのが、自分が体調崩してる時って確かになんか自分のなんていうの、口臭が気になることがまああって、うん、ああ、なんかなんとなくそうなのかなっていうね、気はしますけど。
なるほど。そうですね。まあ、講習は H キットですね。
そうですね。
しっかりやっていきましょう、そこは。僕らももう33になるんで。
そうです。
やばいっすよ。
やばい。
若いものに嫌われちゃいますよ。
そう。
終わった瞬間、くっさーってなってるかもしれないんで。
いや、でも、確かに、あの、まあ、うちの、自分が勤めてる会社って結構年齢層広いくて、
うん、
結構ですね、50オーバーの人たちだけが入ってた会議室を次に使う時とかっていうのは、まあ本当失礼な話なんですけども、うん、まあ5分以上完全に窓を開放して、うん、からじゃないとちょっと使えないみたいなことはありますね。ああ、まあ、講習だけじゃないと思うんですけど、
うん。
うん、まあ、まあでもそれはね、ある意味、なんていうんですかね、別にしょうがないと思うんですよね。
うん。
ただ、自分はそうならないように気をつけようっていうね。
うん。
うん。
そうですね。いや、俺も気をつけよう。
いや、本当に気をつけた方がいいというか、なんかその、ただね、匂いって難しいのが分かんないじゃん。自分で。
いや、わからないよね。
ああ、うん、でも実は言われてる、もうすでに言われてるかもしれない。
ねえ。ジロ来たみたいな。
ショックだな。どうします？これ、あの、我々、まあ、収録始めたのって、あの、うん、全部、こう、ねえ、横浜とロサンゼルスで離れて、こう、通話を録音してるわけじゃないですか、電話の通話を。
うんうん、
ね、さっき言ってたみたいに、じゃあ同じ場所で収録しましょうってなった時に、
うん、
いやもうちょっとやってらんないわみたいなね。
途中休憩入る、
途中休憩入る、5分押
しちょっと息抜き
みたいな。息抜きみたいな、
うん、
いやそれはもうじゃああれですよね、お互い正直言いましょう、そこは。
あ、そこはね、
遠慮なくね、うん、いやマジくせえと、うん、
あ、ね、えもうそこでね、うん、それが最終回になるかもしれないけどね。
最終回になる。なるほどね。嫌、
うん、
ですよ。めっちゃ歯磨いてますよ。ただその歯磨くとかじゃない匂いありますからね。なんかもう腹の底から匂ってきてるんじゃないかみたいな。
ねえ、うん、確かに俺も最近ジャンクフードばっかり食ってるからな。
ああ、それやばい。
匂ってそう。
やばい。
あ、やばいね。
自分はあれですね、あの、喫煙するんで、
ああ、
うん、やばいんじゃないかなっていうふうには思ったんですね。
あれ、二郎さん辞めてないっけ？
ね、
あ、まだ喫煙してるんだ。
辞めてないですね。まあ、そんなに別にヘビーにする方じゃないですけど。
うん。
うん、ね、いろんな要因がありますね、報酬は。
おお。
気をつけていきたいと思いますね。
なるほどね。あ、ちょっと別のニュースで、
はい、
二郎さんがツイートしてたのが気になったのがあったんですけど、
はい
はい、マーベルの買収が、
はい、
なんか、あれ、なんか、司法局だっけ、
はいはいはい、
司法省か、承認されたっていうニュース。
はいはいはい、いや、これあれですよ、ニックさんが話してたやつですよね。コムキャストが要は FOX を買うっていう話が出てて、うん、そうなったら、うん、MCU に X-Men とか出てこれなくなっちゃうっていうね話してたやつのニュースだと思って、即リツイートしましたけど、う
ん、なるほど、
いや良かったですよね。結局ディズニー、コムキャストが、変えずに、ディズニーが、
うん、
変えたという、
うん
うん、
変えたのかな。まだ一応司法局の許可は出たから、
そうだね、承認、司法省が承認したっていうとこか。
なるほどね。いやじゃあまあなんか良かったですね。
そうですね。ああ、ただちょっと一個最後一文書いて気になってるのは、うん、ディズニーは傘下にスポーツ専門局である ESPN を持つことから、米司法省は独占を防ぐため、うん、NFOX のスポーツ局の売却を求めているっていうね。
なるほどね、う
ん、ちょっとこの辺日本に住んでる私よくわかんないんですけど、
はいはい、
要はスポーツチャンネルを独占ディズニーがしちゃうんじゃないかっていうのを防ぐために、
うん、
その FOX のスポーツ部門だけは別のところに売ってねって言ってるってことか。
そうだね、確かに今もサッカーワールドカップが、
うん、
FOX なのね、今回は、はいはい、こっちので、前回か、うん、ブラジルの時は ESPN で、うん、がやってたから、うん、なんか、その、多分この2つが2強なのかな。
はいはい、
あ、でも他にももう1個あるな。
うん、
まあ、もう1個別にもあるけど、まあこの2つが強いから、
うんうん、
それがくっついちゃうと困るんだろうね。
うん、まあ、そうね、
うん。うん。なるほどね。
あ、それはね、うまいことやってもらってね。
うん、まあそこはね、僕らたちにとっては結構あまり関係ないというか。
まあそうですね。とりあえず MCN の中にウルヴァリンが出てくればそれで嬉しいっていうね。
そうそうそうそうそうそう。
うん、
いやー、そう、アントマン&ワスプを見て、そうっすね。どうなんだろう、ウルヴァリンとかいつ出てくるんだろう。
そうですね。
まだ結構先なんだろうな。
うん。
うん。うん、わかりました。なるほど。いやー、でも、そう、ウルバリン、X メン、デッドプール、デッドプール2結局見てないんですよね。
え？なんすか？
デッドプール2。
はい。
を見てないんで。
ああ、はいはいはい。
うん。
うん。
そう。まあ、多分そのうち、なんかストリーミングとかに出てくると思う。それで見ればいいかなとは思ってるけど。うん、
うん。そうですね。そしたら、
いやー、でもそうだね、とりあえずそしたらもうマーベルシネマティックユニバースだっけ、広がりますね。
広がりますよ。
うん、ありました、
うん、
そしてじゃあまあちょっと次回はしっかりアントマン&ザ・ワスプ、
うん、
ネタバレ会ですか。
そうですね。
早いな。そうそう、いいのかな、日本まだ公開してないよ。
ちょっとなんていうんですかね、
うん、
英語の話したいんですけど。
あ、はい。
アントマン&ザ・ワスプじゃないですか。
うん、
その何なんですか、ザは。
ああ、いや、今、俺も自分で言ってて思ったんだけど、
うん。
だって、タイトルそれだよね。
そうそうそうそう。
うん。多分、ザだから、その、ワスプって2人いるじゃん。今、だから、要は、
うん、博士の奥さん。
娘さんと奥さん。
う
ん、
はいはいはい。
だから、ザがどっちか、だから、あれだよね、すごい、ザって言ったら、そのだから、うん、もうこいつみたいな感じだと思うね。
なんか意味を持たせたいときに使うみたいな。
うんだと思う、うんうん。だからどっちかのワスプのことを言ってんのかなとか思いながら。
なるほど。
って思ってるけど、そういうわけでもないのかもしれない。もともとザ・ワスプっていうのが名前なのかもしれない、ね。
ああ。
うん。
いつかね、
うん、
ぜひに、ニックさんが英語で喋ってて、
うん、
っていう回をねやりたいなってやつ。
だ英語で喋ってて どんな感じ？
え、どういうことですか？
どんな感じ？
英語で喋ってて、
いやだから俺が英語で
日本語同士で喋ってるじゃないですか。
ああ。
の、ニックさんだけ全部英語で喋るっていうね。
ああ、それはね、うん、確かに。どうなるんだろうね。
どうなるんでしょうね。まあ別にそれって多分今すぐ、でもあれですかね。なんか、無理ですかね、うん、もしかしたら。まあ仮にやるとしたら自分も英語で喋んないと無理ですかね。
いや、なんとかなると思うよ。
なんとかなりますかね。
うん。
なんか、ちょっと全然違うかもしれないんですけど、自分は、一応地方出身者なんで方言っていうのがあるんですよね。
はいはい。
全然まあ今喋ってるような、いわゆるこっちの、
うん
東京というかの言葉とは違ってて、うん、ただ、
はい、
そのまあ私は大分県出身なんですけども、
はい、
大分弁をいきなり喋ってって言われても無理なんですよ。
ああ
東京の人とか相手に、まあなんで地元の人と話す分には全然出せるんですけど、
ああ
それに近いものがあるのかなとちょっと今思って。なんか若干不自然になるというか。
ああ、
うん。例えば、なんとか倍っていう風に語尾につけるんですけど、なんか喋ってって言われると、普段そんなとこにつけないよねっていうところとかで倍って言っちゃうみたいなね。
なるほどね。確かにむずいよね。
うん
うん、でも、はい、どうなんだろう。まあそうだよね。大分だとそうか。うん、強いのか、そういう。
強いかもしれないです。
うん、大分弁、
うん
うん。なるほどね。
じゃ
あ、日本、はい、日本じゃねえや。大分帰ると、じゃあもうバンバン出るの？
バンバン出ますね。帰るとというか、地元の友達とか、例えば電話で家族と話してるとか、
うん、
もう全然違いますよ。
あ、そうなんだ。
そうですよ。
俺、多分ね、静岡だけど、
はいはいはい、
まあ、静岡弁そんな強くないからなのかな。
いや、どうなんですかね。
言ってるのあった、大学の時に。もう一人いたじゃん、静岡の人。
うん、いましたね。
なんか、その人と、なんか、僕が話してる時とか、なんか、言ってることあった？
いや、なんか
静岡弁
で、静岡弁というか、まあ、うん、なんかこう、アクセントが違うなっていうのは結構ありましたね。
その二人が。
うん。
へぇ。
靴のこと、靴って言ったりするじゃないですか。シューズのこと。
うんうん。なんで英語で言った？
いやいや、なんか、いきなり靴って言ってもわかんないから。靴のことを、靴って言ったり。
靴靴だっけ靴って。
いやちょっともう分かんなくなるんでやめてもらっていいですか自分から言ってたんですけど、あります。なんかちょっとやっぱ、アクセントが違うなっていうのはなんかね、あった気がしますけど、
それはさ、なんか僕ニックはよくアクセント間違えてるっぽいんだけど、いろんなことで。
ああなるほど、ね、
それなんか僕が
個人的に、ね、
勝手に間違えそうそう、はい、わけじゃなくて、 そのもう一人の静岡のやつも間違えてた。
いやーどうでしょうね。そう言われると確かにニックだけの可能性もありますね。
なるほどね。
私その方言の話でいくと、
うん、
高校の時に自分寮に入ったんですね。
はい。
関東にある学校の寮に。
ああ。
で、これあんまり言うとね、身元がいきなり特定される可能性があるんで、ちょっとあんまり詳しく言えないんですけど、
はいはい、
方言の使用が地方出身の方には禁止っていうか、まあ、なるべくこの標準語と呼ばれるやつへ行きましょうみたいなのがあって、で、そうですね、その、まあ、それで、ね、入学したての1年生たちは、こう気をつけなきゃいけないんですけど、まあ、それね、たまたまそれあのニックと同じ静岡の、ね、同級生のやつだったんですけど、ね、こうみんなで1年生だけで集まって話してるときに、うん、いや方言気をつけないといけないよねみたいな話になってて、でその静岡のやつが一言ね、あ、俺大丈夫、静岡方言ないらって言ったの。それすごい覚えてるな。いやそれめちゃくちゃ方言だよみたいなね。ないらーって言ってたよ。
ないら
ー、どぎもうね
らー
らーはあれですかね、ニック静岡って言っても多分広いんで、なんとからーっていう地域と言わない地域多分あるんですよね。
いやなんかね、多分言ってたのかもしれないんだよね昔。
ああ、はいはい、自分もね
覚えてないまず。
あ
で、
はいはい、
なんかこっちアメリカに来て、うん、静岡出身だったり静岡に住んでた人何かしらで、
はいはいはい、
話してたらなんか絶対それ言うんだよね、
ラーって。
で俺ラーじゃ あ, なんか静岡弁ってなんだらな、何々だらとか、うん、よく言うよねとか言ってて、うん、そうなのかなって俺、どうやって使うのみたいな。逆にもう分かんなくて今。何違うだらとか言うの。
いや、違うだらと言ってる人は自分はあんま聞いたことなくて、それ違うらとか言ってるのをなんか聞いたイメージがありますけどね。ちょっと。
俺言ってた？
いやいや、ニックが確かに言ってんのは聞いたことないかもしれないですね。
いや、むしろ言ってて欲しいけど自分。やっぱ知らから。言ってないか。
いや、言ってないでしょうね。
違うら、でも言ってたかもな、高校の時とか。大学行って、やっぱ東京に染まっちゃったからね。
染まっちゃいました。
そう。いや、それ違うでしょ、みたいな。
はいはい、
違うっしょ、みたいな。はい、確かに、違うら、言ったかな。
何の話からこれ話になったんですか。ああ、そっかそっか、そうそう、あれですよ、なんで、いずれ、その、ニックが英語で、私が日本語でっていうのをやりたいってね。
そうですね、うん、でも最近僕が英語を喋ってないんで、あんまり。
ああ、なるほど。
まあ、ね、なんか、LA 引っ越してきて、あんま使う環境も限られて、
うん、
まあ、めちゃくちゃだけど、まあ、それはそれ面白い、
うんうんうん。
これでも生活できるぜ、的な。
はいはいはい。いやすごいやってみたいなっていう。なんか、その、ちょっとこれもまたふわっとした話になるんですけど、なんかその英語の勉強をやっぱしたい人って多分多いと思うんですよね。
はい。
なんか結構、ポッドキャストの日本のランキングとか見てると、英語の学習のやつがやっぱ結構上位を占めてて、
うんうん、
まあやっぱね、そこにね、こう入っていくっていうのは一個手だと思うんですけど。
なるほど、ね。
うん、でただなんか結構みんな上位の人たちってなんか発音がやっぱいいんですよね。ネイティブの人だったり多分帰国子女の人だったりが喋ったりするんで、ただでもそれって実際問題、日本人がそれを習得するのって結構難しいというか多分無理なんですよね、はいはい。そう考えると、なんか、ニックさんも別に全然帰国子女とかじゃなくて、むしろ、大学の時まで、なんかこの前も言ってたけど、全然そんな喋れなかったっていうぐらい、
だ
と思うんで、なんか、多分、普通の日本人の人も喋りやすいような英語だと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
それはなんかすごいいいかなっていう。あと、それでなんかその、なんていう これ前もなんか多分話したんですけど、
うん、
なんかクリスチャーノ・ロナウドに日本人の少年がたどたどしい、ポルトガル語か、うん、で質問をしてた時に、まあそれ会場日本だったんですけど、うん、周りのその日本人の大人たちがそのまああまりのたどたどしさにこうクスクス笑い声があって、でそれにクリスチャーノ・ロナウドがまあ結構普通に怒って、いやなんで笑うの、いやちゃんと聞き取れるし全然通じてるよみたいな、なんか自分その話 を知った時になんかすごいやたら泣けてきて、
かっこいいな、
かっこいいなっていうねもう一気にもうクリスチャーノファンですよねこっちは。
いや今俺もなっちゃいました、
ドワッてしますよね、なんか
かっこいいな、
かっこいいっすよ。ポルトガルってまだ残ってるんですか？
はい、負けましたね。
クリスチャーノ負けちゃったか、
はい。負けちゃった。
予選リーグですか、もしかして。
いや、決勝でウルグアイに負けた。先週の日曜日ぐらいかな。
スアレスにやられちゃったわけですね。
そう。いや、すごかったよ。
あ、そう。
なんか、カバーニっていうもう一人のフォワードと、はいはいはい、なんか、カウンターみたいになったのかな、前半。
うん
うんうん、二人で、なんかワンツーをして抜けてって最後ヘディングで2人、もう2人、そう、本当2人のパスだけ終わったんだけど、それ、なんかしかもそのワンツーって今言うとさ、うん、多分想像するのはこう近くに行ってさ、
はいはい、そうですね、
ゴールでワンツーじゃん、うん、じゃなくてね、端と端にいるのね、
え、右サイド左サイドみたいな、
そうそうそう、
めちゃくちゃ遠いじゃない、
そう、めちゃくちゃ遠いワンツー、ボーンって蹴って、うん、逆サイドにいるそのスアレスに渡ってそこから一気に中に切れ込んでってカバーにっていうのが、
はいはいはい、
でそれに、まあ、センタリングっていうのかな、うん、上げて、うん、入った点ヘディングで、
いいっすね、ちょっと見よう。てかニックさん何気に結構チェックしてますよね、ワールドカップ。
いやなんか時間がちょうどいいんですよ。
ああ、なるほどね。
今もこっち9時でしょ、うん、だからうん、ちょうどこの時間7時ぐらいから見て、
はいはいはい、1
試合終わるじゃん、うん、で間多分1時間2時間ぐらい空くのかな、
はいはいはい、
でその間に何か朝ごはんとか食べたりとかいろいろやって、うん、ちょっとひらめくしたら、おちょっと次の試合じゃんみたいな。
なるほどね。
そう、ただ今日は2試合目は見ないけど、
そうですね、
あ今日はアントマン&ザ・ワスプね、うん、行ってきますわ、う
ん、まあね、まだ決勝じゃないんでね。
そうそうそう。
それにまあね、日本でもないわけですから。うん、日本戦でもないわけですからね。
そう。
いいですね。ちょっとね、自分も最近は、マーベル関連何も見れてないんでね、ちょっと来週までなんか一本見ときますよ。
わかりました。僕昨日ちょっとアントマンをね、
はい、
復習しときました。
なるほど。
もうバッチリ今日。
バッチリですか。
もうテスト絶対満点取れます。
いいなあ。そのもう一人の、ピム博士の奥さんの方だったワスプが、この前ニックが綺麗だっていう話をしてたんですけど、
ああ、はいはいはい、はい。
ちょっとまだね、どんな人か見れてないんですよ。
いや、綺麗ですよ、普通に。
あ、そう
です。多分。年でいうと多分60近くになってると思うんだけど、
うん、
全然綺麗ですよ。
ザ・ワスプ。
いや、多分二郎さん好きじゃないかな。
てか、この、普通に今のアントマンの、まあ、てか、ピム博士の娘さん、綺麗じゃないですか。
あ、綺麗だと思う。
で、その、要はお母さんってことですよね。
そうそうそう、
お母さんの画像出てこないんですけど、ザ・ワスプであって、あ、いた、これだ、あー、
でも金髪の人かな、
はいはいはいはい、
うん、
綺麗ですね、
うん、
うん、か、いや綺麗な人ですわ、
うん、
いいですね、もうすぐ会えるってことですね、
そうですね、
ミシェル・マリーファイファーさん、いやーこれ60歳ですか、うん、なるほど、 より見に行きたくなりました
やっぱまだあれソーが一番キャラクター的には、
はい、
ああ
の自分の中ではやっぱり、
うん、
まあ次多分、抜くとしたらまあやっぱり、うん、マーベルですかね。
ああ
れキャプテンマーベルか。
そうそうそうそう、うん、ああいやーでもあのねインフィニティウォーのそうは
そうなん
やばかったねって登場最後
本当にかっこよすぎですよ。
かっこよすぎで強すぎだろ
みたいな。強すぎかっこよすぎです
よ、うん、
さっきのあのクリスチャーノ・ロナウドの話ぐらいかっこいいですからね。
ああかっこいいね。キャプテンアメリカとかザコに見えちゃうからね。
ああそうですね。
もうい
やだってもう神ですからね。
まあねそうだよね。
ちょっと話変わるんですけど、あの娘がですね、まあ、
うん、
あそう全然話変わるんですけど、娘がまあ毎週朝アニメ見てるんですけど、でミッキーマウスクラブハウスっていうねのの後にアベンジャーフューチャーなんとかっていうアニメやってるんですよね、アベンジャーズ。
へ
ー。毎週ね、欠かさず、あの、娘と一緒に並んでいます。
そんなあんだ。
アベン
ジャー。やばいですね、二郎さん、もう。
そう、だから、
アベンジャー
それ見てるから、なんか、アベンジャーズ、フューチャーファイト。それ見てるから、なんか、アベンジャーズ見てる気になってるんですかね。あとちょっとすいませんもう時間ないですけど、
はいはい、
一個最後質問があって、
はい、
なんかそのミッキーマウスクラブハウスっていうミッキーのやつがやってんですけど、最後になんか歌が流れるんですよね毎回、
うん、
でそれの、うん、その歌がなんかホットドッグっていうのをミッキーたちが連呼してるんですよね。ホットドッグホットドッグつって、あのホットドッグってなんか英語でなんか別の意味があるんですか？
いやないと思うよ。
あの、
あんのかな？
いわゆる日本で食べるホットドッグですよね。
うん、そうそうそう。
なんか例えばなんか子供言葉だったりするのかな、なんかよくわかんないけど、例えばあの日本語だと魚のことをさタイタイとかって言うじゃないですか。ちょっと待ってこれ方言ですかね？
知らない。
いやまあまあなんかそういうのあるじゃないですか。なんか子供言葉っていうか、そういうのではないか。
そういうのではないと思うな。
ホットドッグってあの連呼してたんで、ちょっとニックに聞いてってあのうちの奥さんの方から、ね、依頼があったんで今。
ああそうだった。
ぶち込みましたけど。
多分違うと思う。
特に別に意味はないと。
いやもうただホットドッグ子供が好きだから子供がホットドッグ好きだからホットドッグホットドッグ連呼してんじゃない？
あそうあのホットドッグ私も好きなんでね。
ああ
とあれ最後にじゃあクイズ出していいですか？
あいいっすよ。
日本のキャラクターにキティちゃんっているじゃないですか。
はい。
あのキティちゃんの体重って知ってますか？
あリンゴ1個分とかじゃないっけ。
ああさすがニックさんですね。
あ
確かね、
確か違う、
確かリンゴ3個分なんですよ。
3個分か。さすがに1個わかるすぎ
た。1個わかるすぎです。うん、
3個分ってなんでそこ3個なんだろうね、でも。
いや、確かにね。で、ちなみに身長わかります？
身長、うん、身長ないじゃん、リンゴ10個分。
いや、5個分ですね。いや、でかすぎですね、リンゴ10個分は。
あのそうなん
だ、倍の大きさになっちゃうんで。いや、なんでそれ知ってんすか？最近知って、ニックに聞いてやろうと思って、今、満を持して聞いたところ、ちょっと中途半端ですけど、
知ってたって。姉がいたから、それでなんか聞いたことある気がする。
そういうことか。
ああ
自分はあの男兄弟だけなんで、そういった情報はゼロでまで来てたんで、最近知ってね、これをあの断るごとに、あの友人たちにね、聞き回ってます。キティちゃんの体重知ってるって。
みんなキロで
答える。みんな大体キロで答えてきますね。
ああ、それあれだね、うん、ダメだね、政権知らないね。
そうですね、
そう、ファンタジーの世界を知らないね。
あれですよね、でもあのマーベルのキャラクターたちは結構普通にガチのやつ出てますよね。
あ、そうな
の。そうそう、体重身長出てるんですよあれ。
あ、そうなんだ、うん、
ちょっと今度ねまとめてそれも喋りたいと思いますけど。
そうですね、あ、わかりました。
ちょっとね今日は結構オーバーしちゃいましたね。
はい、うん、じゃあとりあえずここまででということで、はい、
はい、
あ、じゃあ締めの言葉、
はい、
はい、番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825KM でお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ来週はワンアントマン&ザワスプの、レビューと。
そうですね、ワールドカップ決勝はまだ終わってないかな。終わ
そう、決勝前のじゃあ僕ら予想やりましょうか。
あ、いいですね、いいです
ね。ああ、ね、
やりましょう。
オッケー、
はい、
そんなところで、あとまあなんかニュース。
そうです、
はい、
はい、
はい、じゃあまた来週、
はい、
さよなら、
さよなら。